東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時からおよそ2時間生放送でお送りしています。山崎怜奈の誰かに話したかったこと、誰花裏トーク、アフタートーク、なんだっけタイトルということで1週間振り返っていきたいと思います。今週もありがとうございました。本当に先週は月曜日がなかった今週が月曜日がなかったんだ。もう怖いね、記憶が飛ぶね、本当にわからないよね。だから月曜日が今週なかったんですよね。でも月曜日が私アベマプライムっていう、別のこう配信の番組が夜あって、普通になんか夜9時から11時まで生放送だったんですけど MC で途中で地震がねありまして、日向灘沖震源の結構大きかったじゃないですか、震度5弱が最大でしたっけ。なんで番組も急遽もう内容が途中から変更になりまして、で地震対応なのでやっぱりこう津波がだいたい1メートルぐらいのものがどの地域に、油津だったりだとかいろんな地域に来るんじゃないかっていうその注意報が出てたりだとかっていうのをこうアナウンサーの方とね、進行役でアナウンサーの方いらっしゃるんですけど、アナウンサーの方と私メイン MC と、あと気象予報士の方もいたので3人で居残りして11時までのいつもの放送尺なんですけど11時15分ぐらいまでその内閣の方の気象庁かの会見が始まる前まで放送するっていうすごいイレギュラーなことがあったりとか、でもなんかその時もアナウンサーさんが注意報バッて出て、九州の地域の読みなってなかなか難しいのもあるじゃないですか。濁点つくつかないとか、あとそのクレコとか、そう油津もそうだし、なかなかちょっと読めない、角町とか、都に農業の農って書いて、わかんないもの多そうだったんですよね。でその横からこう差し込まれる原稿に振り仮名が入ってなかったりとかして、緊急だからが大変そうだなと思って、私は横でずっとカメラに映ってないからスマホでバーって調べて読み仮名を原稿の裏とかのフリーペーパーにも書いて、はいっつって渡してラジオやってるから普段地名とかさ、あとアニメの話とかだと何キャラクターの名前とかさ必殺技の名前とかさ読めないって言ってるじゃんいつも。でリスナーさんになるべく振り仮名書いてごめんだけどって言ってるじゃないですかの時のなんか冊子読み方わかんねえだろうなこれっていう冊子の能力が働いて、地域読み仮名アシスタントとしてそこでめちゃくちゃいたんですけど、本当にね川南町とかね、川南かな江南かなとかってなんかちょっと悩むじゃないですか、いろんな選択肢がバー頭に並んで、本当に大変そうと思って、なんかそういう時のチームプレーもあるし、やっぱりその番組誰花やってる時のねこの2時間の間でもいつ地震が起こるかわからないですから、日本は地震が多いですしね、なんでなるべくこうやってる時に何かあってもこう落ち着いて冷静な状態でこう屋外にいる人、屋内にいる人、夜なのか昼なのかとかいろんな声掛けをね、お仕事中なのかお家に帰ってる途中なのか学校にいるのか外で働いてるのか職場にいるのかとか、なんかいろんなことを想像しながらこうお話できたらなと。道の真ん中をじゃあ地震が揺れが収まっても、古い家屋の瓦とか落ちてくるかもしれないんで、あとブロック塀とかも崩れるかもしれないので、なるべく道の真ん中歩いてくださいねとか、お休みになるときはベッドの横に、普段使ってるメガネとか杖とか、あとは赤ちゃんの抱っこ紐とか非常用バッグとか、あと靴、土足のスニーカーとか置いて就寝してくださいね、ヘルメットとかも置いてとか、なんかそういうラジオで何かあったら起きたらこういう声かけをしようってなんとなくいつも頭に置いてることが、アベマで生きるとは思わなかったですね今週ね。いやちょっと本当に良かったなって思いました。あとやっぱり2024年の1月1日にですね、能登の方ですごく大きな地震があった時が、あの時はマンボウヤシロさんがずっとねスカロ系終わりも残って声かけなさってたんですけど、あれ私放送ずっと家で聞いてて、あこういう風に声かけてもらったら確かに嬉しいだろうなとか思いながら放送聞いてたので、なんかその震災の時とか大きい地震があったりとかすると ね、どうしても映像をずっと見続けるっていうのがしんどい方もいると思うんで、そういう時にこうラジオで、まあ、必要な状況ももちろん届けますけど、情報として、ただあの音楽とかも欠かさずに、あとはリスナーさんからのメッセージも欠かさずに届けるっていうことは多分ずっとやっていくことだと思うので、ラジオもなんか併存、なんか併用してもらえたらなと。映像がしんどいなって思ったら耳だけでも傾けてみようかなっていう選択肢になった、まあ、それがそれでしんどくた、しんどかったらもう全部消してもいいし、なんか選択肢の一つにラジオがあってもらえたらいいなと思いながらもアベマやってましたもうアベマやってました。で、月曜日は誰花がそんなコーナーでなかったんですけれども、成人の日ということで、ね、あ、そう、成人おめでとうございます。なんか20歳に法律上になって、あ、18歳になってからよくわかんなくなりましたよね。なんか20歳の集いみたいな言い方しますけども、でも放送上私ずっと成人式成人式って言ってたんです。やっぱもうずっと成人式だなって思いながら、でも20歳になった方も18歳19歳になった方も本当おめでとうございます。もう誰が誕生日でもめでたいですよね。今日はあけみ D が誕生日なんで、当日おめでとうございました。ハートくれている副調整室から。なかなかこう番組のスタッフさんがその曜日担当、まあ、曜日ごとにスタッフさん全員ほぼ入れ替わるので、その曜日のそのスタッフさんがその日当日に誕生日っていうことがなかなかあんまりないかな。あと全員の誕生日把握できてるわけでは私ないので、あの大学のさ最初のクラスとかみたいにさ、何月何日生まれなんとかです、よろしくお願いしますみたいな会があるわけじゃないから、全員の誕生日知られなくて、知ってるスタッフさん何人かいるんですけど、の中の一人があけみ D で、なんか私のカレンダーにあのなんだ1年ごと繰り返しのやつで登録されてるのがたまたま、ちなみにあの昨日石原良純さん誕生日で、一昨日ねザキヤマさんが誕生日、クールのっていう感じで、なんかよく会う人の誕生日登録してあって、てかそれこそ月曜日の作家のヒッツさんが先週の土曜日に誕生日だったんですよ。あ、月曜日会ったらお祝いできると思ったら月曜日まさかなかったんで放送が、っていう感じでタイミングが合えばお祝いしたいなって思ってたんで、ついについにでした。本当にあの人の誕生日祝うのって楽しいからね、すごいあの良かったです。あのみんなで生放送前とか生放送やりながらこそこそこそこそメッセージカードアースギャラリーで書いてたんですけど、気づきましたか？気づいてない、よかったですね。ねえ、ゲストコーナー明けとか読み聞かせやってる時とかにあの AD のディーバちゃんに走ってってもらって、封筒にあのカードを入れてもらえますかつってシールが剥がれないんですけどとか言われていや、ちょっと頑張ってどうにかしてくださいやれる範囲でいいですとか言ってね、楽しかったですよね、すごいね。なんか番組ももう4年目5年目あれわかんない、もう 4周年5年目か、5年目ですから、なんかそういうのもちらほらやっていけたらいいなと思います。で、何でしたっけ、ゲスト火曜日、火曜日から振り返っていきたいんですけれども、ちょっと火曜日の詳細が全然、あ、三上洋さん、 IT ジャーナリストの三上洋さんに来ていただきまして、その2024年までの IT 業界とか、あとミクシー2とか、その X 追い越せ追い抜けのいろんな SNS がスレッズとかもね出てきましたけど、実際どうなのかとか、どういう活用の仕方していったらいいのかみたいな話をすごい聞きまして、まあ三上さん引っ張りだこですからね、こういう話の時はね、しかも分かりやすいし、去年の9月に来てもらったばっかりなんですけれども、また来ていただいてちょっとお話伺っていきましたけれども、なんかそのやっぱりトランプ大統領が1月、まあ、今月ですね、こう就任することに、まあ、伴い、まあ、イーロン・マスクがどう動いてくるのかみたいな、そういう話もこう時事と重なっているところが多々あって、あとその AI の活用みたいなものがもう徐々に、もう全然この人を雇う、まあ助手を雇うみたいな形で AI を活用できるみたいな話もすごい面白かった。あとあの AI 山崎を作ると、山崎怜奈の今までのその話してきた内容とか経験とか履歴とか、そういうのであの番組のアンケートを書いてくれますとかいう話してて、めっちゃいいと思いました番組のアンケート割とボリューミーなのも多くて、仕事パツパツだと結構しんどいからありがたいかもしれない。 でもそれってだから全部のことに言えますよね。取引先とのメールの返信とかも下手したら AI が書いてくれる時代が来るかもしれないし、ゲストのブッキングとかやってくれるAI が出てくるかもしれないし、どうでしょうか。まあでもね、うまく活用していきたいですよ。だから AI を扱う人間対 AI 扱う人間のなんか代理戦争みたいにね、なんかなっていくのかななんて思ったりとか思わなかったりとか、まだ映画の世界であってほしいけど、まあ近いし気がする。で、映画の話で言うと水曜日のテーマがバックトゥーザフューチャーについて語ろうということで、ゲストのヘリガンズのヨンスさんと大内岳さんにもバックトゥーザフューチャーの話聞きまして、やっぱ DVD 持ってるんですね。その過去の名作は全部見ておこうっていう風に学生時代に思って見て、めちゃくちゃいいってなって3部作全部揃えてるってヨンスさんおっしゃってますけど、いや、なんか音楽作る人ってやっぱ映画とかにもめっちゃ詳しい人、アニメとかにも詳しい人多いから、なんかそういうところも着眼点あるんだなと思いながら、大内さんに関してはバックトゥーザフューチャーよりもスターウォーズにやたら詳しいと。だからやっぱそういうなんかルーツみたいなのそれぞれあるんだなというの面白かったですね。まあ、でもサチモスから考えるともうすごい20年ぐらいずっと一緒にやってるって言ってて、なんか関係性がすごい緩やかに変わってって今すごいいい感じって言ってたんで、なんかいい関係性だなと思いました。あとね、ヨンスさん農業やってるんですよ。で、番組の放送尺内に入ればよかったんだけど入んなかった話で言うと、夏ぐらいにその 農業 の, その機材部屋みたいなもの作ったんですって。で、冬までほっといてるから見に行かなきゃ、ツアーの間に見に行かなきゃみたいな話をしてました。すごい面白い、凝ってるんですよね。で、今日木曜日がゲスト志保さん、絶景プロデューサーの方をお迎えしましたけれど、また志保さんもこだわりがすごい、写真に写る時の自分の服装から持っていくリュックサックの開発だったりだとか、あと本に載せる情報、実際に志保さんがいろんな絶景、いろんな世界各地に行って必要だった、自分が絶対にここは押さえておくっていう情報をこう本の中にまとめてくださってたりとかして、もう本当旅行行きたくなりました。私は2024年度の夏休みはないので、2025年度に夏休み1週間また取る予定なので、ちょっと志保さんの絶景の本から旅先決めてもいいなと、まだチケット取ってないんでって思いました。ちょっとどっか行ったら、どっか写真撮ってきたらまた報告します。ということで、今週もありがとうございました。リスナーの皆様、今日もメールね、写真もいっぱい送ってくださってありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。ここまでのお相手は山崎れなでした。オーディ